今日は民数記の5章1節から10節までです。民数記5章1節から10節。次で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて、雷病人、漏出を病む者、死体によって身を怪我している者をすべて宿営から追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、私がその中に住む宿営を汚さないようにしなければならない。イスラエル人はそのようにして彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられた通りにイスラエル人は行った。次で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げよ、男にせよ女にせよ、主に対して不審の罪を犯し、他人に何か一つでも罪を犯し、自分でその罪を認めたときは、自分の犯した罪を告白しなければならない。その者は罪過のために総額を弁償する。またそれにその5分の1を加えて当の被害者に支払わなければならない。もしその人に罪過のための弁償を受け取る権利のある親類がいなければ、その弁償された罪過のためのものは主のものであり祭司のものとなる。その他その者の罪の贖いをするための贖いのお羊もそうなる。こうしてイスラエル人が祭司のところに持ってくるすべての聖なる奉納物は皆祭司のものとなる。すべて人の聖なる捧げ物は祭司のものとなり、すべて人が祭司に与えるものは祭司のものとなる。アーメン。この、民数記にありまして、よくレビ記は学科試験で、で民数記は、実践、実地の試験だということを見ておりますけれども、で、まず私たちはですね、教えられたこと、それを実践しなくてはなりません。で民数記に入ってですね、主が真っ先にこのイスラエルのために行ったことは、神の民として登録をするということでした。神のために民として数える、神のものとしてコミットするとも言い換えることができます。まず神の民として登録し、そして自分自身が実際に神のものであるとの自覚が、なされました。時系列的には、エジプトを出たのがこの民数記のちょうど2年ほど前のことです。エジプトを出て、1年が経った第2年目の第1の月に、第1の月から第2の月までの間にレビ記が記され、そして主からのその学科が課せられました。教え込まれました。その時点ではまだ、このザラートを病む人とか、漏出を病む人とかは、まだ宿営の外に出されていなかったようですけども、この民数記第5章、主の民が、登録され数が数えられた後、今度はですね、そのイスラエルの共同体の中から、その汚れを実際に取り除くということがなされました。まあ、実践として、自分たちの中から、汚れを除くということを実践、させたわけですね。で、まあ、この5章2節の言葉、それは、民主主義の現在、人権が最も高価なものだとされている現代には、ひどい言葉だと聞こえます。もう一度読みますと、 イスラエル人に命じて、雷病人、漏出を病む者、死体によって身を汚している者をすべて宿営から追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、私がその中に住む宿営を汚さないようにしなければならない。ね、まあ、今の、訳の聖書ですと、まあ、かなりひどく聞こえます。しかしですね、神の共同体、このイスラエルの民も、また私たちキリスト者もですね、取るべきスタンスは民主主義ではなく新種主義なんですね。この中に、3節のところを見ますと、私がその中に住む宿営を汚さないようにしなければならない、ね、私がその中に住む、主が宿営の中に住んでいるんです。主がこのイスラエル共同体の中に住んでいる。主が私たちキリスト者の共同体の中に住んでおられるんです。そして主が住んでおられるこの宿営全体をですね、清く保たなくてはならない。そしてその実践をしなくてはならないんです。このイスラエルの共同体、それは天から見れば十字架の形をしているのを学びましたね。イスラエルの共同体は全体を通して十字架を表現しているんです。十字架は罪を処罰する場です。罪、汚れ、それらは一切ですね、その十字架上で、焼き尽くされ、滅ぼし尽くされ、罰され尽くされ、されている、そういうのが、まあ、十字架ですけども、ですから、雷病人、サラートですね、サラートと漏出を病む者、死体によって身を汚している者、それらの汚れ、レビ記においてはそれらは汚れているとされておりました。サラート、それは、生肉が表面に現れ、要するに肉がですね、その人の、出たり入ったり表面化したり内在したり隠し持ったり、そういう肉の部分が、その人を、まとわりついている状態ですね。このツラートも漏出を病む者も死体によって身を汚している者も、この三者に共通しているのは、人に触れればその人も汚してしまうという、ことです。この、ところを読みますと、私が汚れている、ね、汚れている私も受け入れてよ、そういうふうに思う人もいるかもしれないんですけども、でも、神の共同体の中にあってはですね、汚れている私を受け入れてではなく、私の中に汚れがあるから、だからこの神様の、その住まわれる陣営を私自ら離れなくてはならない、これがですね、この神の共同体の一員の、その考え方、あり方であるべきです。彼らは宿営から追い出されると一人になります。私たちもですね、このサラートのような肉の汚れ、あるいは漏出を病むもの、これはですね、もっと正しく訳せば肉からの噴出があるもの、肉からの噴出があるんですね。何か、要するに、肉の行いによる、その行いの結果は、明白で、ガラテヤの5章の方にその肉の行いリストがありましたね。不貧困とか汚れとか公職とか偶像礼拝とか魔術とかいろいろあります。とにかくそうした肉からの噴出によってですね、その周りの 聖なる生徒たちを汚れを振りまいてはならないんですね。そういう汚れを振りまく、元のある人は自らその共同神の共同体から離れて一人孤立して神様と一対一で向き合わなくてはならないんです。これは雷病人もそうですし、漏出を病む者、また死体によって身を怪我している者もそうですね。死体によって身を怪我した人は、 洗って水で洗い清めて、そして夕方まで汚れた状態ですけども、しかし夕方以降は再び共同体の中に入ってきているんですが、肉の行いによって死んだ人、あるいは行いのない信仰は死んだも同然であるとありますけれども、そのようにして、死んだ死に触れた人、死の汚れに触れた人は、そういう人もまたイスラエルの共同体の中から、出て、そして水の洗いをもって清められなくてはなりません。私たちキリスト者はですね、確かに世を渡り歩くとき、死んだ行いの人、その汚れを身に受けることがあります。世の中、ね、仕事に出て、こんなにひどいことがあった、こんなに、偶像礼拝者からこんな、罰を浴びせられた、そういう、汚れた思いとか汚れた言動、それによって自分自身もですね、身を汚してしまって、それで神の共同体の中にその汚れを持ち込んで、でそれであいつからあんなこと言われたよとか、そういったことをですね、礼拝の後とか、そういう生徒の交わりの麗しさの中でそういうのをぶちまける、それを汚してしまうわけですね。まずですから、そういう場合は身を水で、御言葉の水で洗い清めなくてはならないわけです。このように、雷病人、ツラートの人、また老失を病む人、死体によって身を汚している人、彼らはまず自分の中にその神の共同体をもう汚してしまう、そういう内在性のものがあるのだという自覚を持ってですね、自ら、外に出て、人から離れてですね、むしろ神様と一対一になるべきなんです。自分の身を汚している人、肉からの噴出がある人とか、彼はですね、人の間にいてもただその周りを汚す以外に能はないんです。まず神様のもとに行って、神様と一対一で孤立して、そして神様に聞くべきなんです。そして神様に癒していただいて、それから水で洗い清めて、でその後ですね、サラートから清められた人も、老失を病む人、清められた人も、彼は、和解の生贄として、捧げなくてはなりませんね。そうしてから、清められた者として再びイスラエルの共同体の中に入っていくことができます。キリスト教というものをですね、何か、人間のその人権を守るところだとか、あるいは、その傷ついた人を何でも受け入れるところだ、勘違いしているところが多いんですけども、しかし全て汚れたものや憎むべきものは神の国に決して入れないと聖書に書いてあるんです。神様の共同体に入りたいのであれば、まず自らのうちにある罪、汚れ、それを自覚してですね、そしてそれを清めていただかなくてはならないんです。ツラートを病んだ人が10人、イエス様のところ、イエス様が通りがかりを遠くから見てですね、その10人の人たちはイエス様に向かって、主よ、お心一つで私たちを清くしていただきます叫びました。この雷病人たちは、自分が清められる必要があるのだ、そして主よ、あなたのお心は清くしていただくことでしょう、あなたにはそれがおできになりますと叫んだところ、イエス様はその人に触って、私の心が清くなれ、ね、そしたらその雷病人たちは清められました。その清められた雷病人の中で、でも、10人、先生、イエス様がお触りになられたのは、雷病人一人の雷病人でしたね。10人の時は触れなかったんですね。とにかくいずれにしても、ツラートの人は、清められる必要があり、そして自ら、 自分は汚れがある、イスラエルの共同体の中に入っていけない、そして清めていただくのは主よあなたですと、まあ、これら3点セットが必要なわけです。そして主のもとに行くのであれば清められるんです。そして、まあ、10人のケースですと、イエス様はお触れにならずに祭司のところにまず行って、そして自らの清められた体を見せなさいと言うんですが、しかしこの10人、確かに祭司のところに行くんですけど、途中で清められました。途中でこのツラートは癒されたんですが、でもイエス様の元に帰ってきたのはただ一人だけでした。私たちは清められたら、再びですね、また以前の罪の行いに戻るべきではないんです。清められたらイスラエルの共同体の中に入っていって、あのことをしよう、この人このことをしよう、今までできなかったことを存分にしよう、まあ、そういう肉の思いで満たされている人たちは、自分が清められたらですね、感謝を忘れてもうやりたい放題やるんですけども、でも私たちは清められた後のその感謝も忘れてはならないわけです。この神の共同体、これは人権主義ではなく民主主義ではないんです。神主主義、神様を主とする主義です。イスラエルの共同体、そこは主が住まわれるところです。ですから私たちが自分の中に汚れがあると、神様の共同体を汚す、そういうポテンシャルがあるとまず自覚して、そしてそこから離れて神様と一対一になるべきです。自分の中に汚れがあると自覚した場合は、人とそういう時何かしても、その相手を嫌な思いさせたり怪我したり、そういうことをするだけです。ですからまずそういう時はそこから離れて、神様と、人から離れて神様と向き合うべき。そしてそこでイエス様に清めていただいて、そして清めていただいたら、やっとその再び戻ることができるんです。で、実際に、このイスラエルの人たちは、まあ、追い出しました。痛みが伴ったことでしょう。でもこれは神様のためです。人間をかわいそうだと思う心、それは確かに大事ですけども、でも神様の共同体、その中から汚れを取り除くべきだということを私たちはですね、自らもまた、痛みを伴いつつ汚れを取り除くべきなんです。5節以降のところにはですね、罪を犯した人は、その罪を告白して、そしてその罪過のために、要するに償いですね、その償いをしなさいということを、が記されております。これもイスラエルの中においてですね、何か罪を犯しておきながら、人をつまずかせるような、人を傷つけるようなことをしておきながら、それに対して何の償いもなされていないというのは、そのイスラエルの共同体の中においてちょっと嫌な感情を振りまくことをそのまま放置している状態ですね。ですから主はしっかりと何か罪を犯した、人を傷つけるとか損害を与えるとか、そうやって相手の心象を傷つけたような時はしっかりとそれについて対処しなさいということが言われております。これもイスラエルの共同体、神の共同体を清い状態に保ちなさいということの一環です。6節の方を見ますと、イスラエル人に告げよ、男にせよ女にせよ、主に対して不信の罪を犯し、他人に何か一つでも罪を犯し、自分でその罪を認めた時は自分の犯した罪を告白しなければならない。そのものは罪過のために総額を弁償する。またそれにその5分の1を加えて当の被害者に支払わなければならない。ありますね。要するにある人が、A さんとしますと、 B さんを何か傷つけたとする。 まあ、心を傷つける、あるいは、体を傷つける、あるんですけども、とにかくそのような場合はですね、6節よく見ますと、ね、男にせよ女にせよ主に対して不信の罪を犯しとありますね。まあ、A さんが B さんに、とにかく傷を負わせた、心を害した、害させた、そのような場合は主に対して不信の罪を犯しとあります。これ、まあ、不信の罪とあるんですけども、英語の聖書では、まあ、キングジェームズの方では、コミットエニーシン、要するに罪にコミットした、要するに罪に自分自らですね、意図的に関わったということですね。ですからなんか知らないうちに、なんか、斧で木を切っていたら、まあ、知らない間にその斧の頭が飛んでいって、その他人を傷つけたとか、そういうことではなく意図を持って人を傷つけた、まあ、そういう、場合ですね。それは主に対して不信の罪を犯したことになるんですね。イスラエルの共同体は神の住まれる陣営です。そしてこの教会もキリストの体であり、一人一人、キリストの住まれる宮ですね。ですからキリスト者を何かそういう意図的にですね、傷つけるということは主に対しての不信の罪を犯すことになるわけです。まあ、そういうわけで、そういう場合はですね、まず2つのことをしなくてはなりません。7節、まずその1つ目が自分の犯した罪を告白しなければならないですね。そしてもう一つ、そのものは、財家のために総額を弁償し、またさらに5分の1を加えて、その当の被害者に支払わなければならない、あります。まあ、その最も前にですね、大前提として6節の後半に、自分でその罪を認めた時はありますね。ですからまず罪を認めるということ、そして自分の罪を告白するということ、それから、その弁償をするということですね。それらが必要です。じゃあ、ね、自分でその罪を認めなければその罪はなかったことになるか、ね、世の中の裁判沙汰ではですね、なんか訴えがなされた時はその罪を決して認めないこと、それがコツだ、まあ、それが逃げ切るコツだということは言われるんですけども、神様の前でそれはどういうことになるんでしょうね。自分が罪を認めなければそれで押し通せるかというとそうではないんですね。それ自分が罪を犯しておきながらそれを認めないでどっか行ってしまう、それはですね、ダチョウがですね、ダチョウという動物は、まあ、ちょっと脳みそが、まあ、少ないんですけども、なんかライオンとかそういう獣、自分を食べ尽くしてしまう獣が目の前に現れた時ですね、まあ、ダチョウの中でも愚かなダチョウは頭を砂の中にザッて突っ込むんですね。でそれどういうことかというと、ダチョウの目の前、ダチョウが頭を砂に突っ込んだらライオンは目の前からいなくなる、見えなくなる、真っ暗になる。でそしてダチョウはですね、ライオンが目の前からいなくなった、だからライオンから逃げ切ったと思い込んでるんですね。ところがライオンからすれば、ね、あの大きい図体のダチョウが頭だけ砂に突っ込んでるその無様な姿を晒してね、どうぞ食べてくださいみたいな感じで見えるんですね。自分でその罪を認めないっていうことはそれと同じです。サタンの前に食い尽くす、吠えたける獅子のようにサタンは獲物を探し回っております。そのサタンの前で、ね、頭を砂に突っ込んで自分は罪をなかった、サタンからは逃げおろせた、そういうふうに思っているようなものです。神のために限っては罪、それをしっかりと認めて、そしてその罪を告白し、そして、それを人に対して傷つけたのであれば、その人に対して弁償をしっかりとすること、それが求められているんです。 しかも、その5分の1を加えて、塔の東に支払わなければならない、まあ、100万円盗んだのであれば、まあ、100万円そのまま返せばいいというものではなく、さらにプラス5分の1にプラス20万円ですね、それを支払わなければならないというのは、その人に対してその人の心を傷つけたからです。その100万円持ってる人のから100万奪った時点でも、その奪われた人は心にある程度の傷を受けて、そして、まあ、心象を、その人に対して悪くした。ですから、その少ないそのままそっくりそのまま100万円を戻せばいいというものではなく、それにさらに、5分の1を加えなくてはならないんです。そしてもしですね、その弁償する相手が、いなければ、その場合は、これらの罪は主に対しての不信の罪と書いてありますので、主に対してその償いをしなくてはならないんです。破説の方ですね、もしその人に罪過のための弁償を受け取る権利のある親類がいなければ、その弁償された罪過のためのものは主のものであり祭司のものとなる。その他そのものの罪の贖いをするための贖いのお羊もそうなるとありますね。主のものなんです。ですから弁償するというのは人に対してというよりも、むしろ主に対してきっちりと支払うべきものを支払うということになる、なります。確かに傷つけた相手がいる場合は、その傷つけた人に対して、償いをしなくてはなりません。しかしあえてですね、罪にコミットした場合、それは主に対しての不信の罪となります。ですから主に対してのその償いをしなくてはならないんです。この主のものとなる場合は祭司のものとなる。ですから祭司は民と神様との間のに立って取りなしをする務めの人、する人です。そして祭司たちは、その民からの、10分の1によって養われております。その民の捧げ物、民の人々の神様に対する捧げ物によって祭司は、まあ、日々の食事を得ているわけですから、ですからこれは祭司に渡されるものです。今日の箇所、ね、いずれにしても何か人に対して、なんか人権主義からの観点で見れば、とてもひどいことを言ってるかのように聞こえました。しかし、神の共同体は民主主義で動くべきではないんです。神主主義、神様を中心として、神様のその御心に沿って歩むべきところです。ですから、皆さんもどうかこの神の共同体の中にあるからには、人に対してというよりも、あるいは自分の何か気持ちよくなることのためというよりも、むしろ神様のため、神様を喜ばせるために、私たちはこの神の共同体において神様に礼拝を捧げ、また聖徒の交わりに入り、そして互いが互いを立て上げ、キリストの体をしっかりと立て上げてですね、そしてこの共同体全体を清められたものとしていくべきです。そしてもし自らのうちに汚れを負ったということを自覚するのであれば、自ら人に対してではなく神様と向き合って、一対一で神様と向き合って、そしてイエス様の御言葉の水の洗いで清めていただいて、そして癒していただいてから、再び聖徒の交わりに参加し、またもしですね、人を、生徒を傷つけたということであれば、しっかりと、ね、償いをして、もし言葉で傷つけたのであれば言葉で、もし経済的損失を与えたのであれば経済で、そのようにして、互いに心の内に、後ろ暗いところがなく、そうしてですね、清められたものとして、歩み、もし罪にコミットしている状態であるならば、そこを償いによって排除し、 そしてこの共同体の中で、聖なる清められた生活をしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、飲酒記、それは実践の場です。そして今日この箇所において、イスラエル人は自分たちの中からザラートの人や浪人を病む人たちを、それを宿営の中から出して、そのように心にある程度の痛みを伴いつつも汚れを取り除きました。それは宿営の中に主が住まわれるから、その主に対して汚れを落ち込まないためでした。私たちをキリスト者の中にも主はこの態度を求められております。自分の中の罪を取り除くべきであり、そして共同体に対して自分の存在、自分のその罪を振りまく性質があるということを示されたのであれば、まず人に対してということをやめて、主と一対一で向き合って、御言葉の水の洗いをもって清められ、イエス・キリストの癒しのその衣の裾に触れて、そして癒していただいて、清めていただいて、そうしてから主よ、私たちは再びこの共同体に入っていくものでありますように。そしてもし誰かに対して罪にコミットして罪を犯すのであれば、それをしっかりと弁償して和解して、そして私たちのこの兄弟姉妹との交わりにおいても、また信仰生活においても、何の後ろ暗いところがなく健やかに歩んでいく私たちでありますように、イエスを助けてください。この新しい一日もあなたにあって清められた思いと心と体でもって歩んでいく私たちでありますように、今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。
アメン。